それでは早速メッセージの中心となる聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙10章、ヘブル人への手紙10章です。ではお読みします。ヘブル人への手紙10章1節、立法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。牡牛と親木の血は罪を除くことができないからです。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。以上の通りキリストは、あなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち立法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでしたと言い、それから今私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました。第二のものを立てるために初めのものを廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。以上です。この箇所からキリストの献身と題してメッセージを取り次ぎします。先週先々週とレビ記を通して捧げ物、犠牲、生贄ということについて学びましたが、まあなかなか3000年4000年前近くの古い時代の神様に近づくためのそういう儀式的なものについては、なかなかこうギャップがあってつなげることに苦心しますけれども、ヘブル人への手紙はそのレビ記を背景として、まあ、ヘブル人、ユダヤ人対象に、まあ、書かれているわけですが、だいぶ時間が時代がこう現代に近づいてきて、それでも2000年前ですけれども、少しは理解しやすく、そしてレビ記に書いてあることを解説しながら解き明かしている箇所ということですね。まあ、日本人ですから漢字を通して理解が深まるということがあるので、時々まあ使用いたしますが、犠牲という漢字を思い浮かべてください。牛編に義という言葉、そして牛編に生きるという言葉、この2つの漢字の中に動物が2匹2種類出てきます。何と何でしょうか。動物が2種類出てきます。犠牲という2つの漢字にどちらも使われているのは牛ですよね。そして義という言葉の中には、牛編に右側に義人の義、その義という漢字は上に羊が乗っているんですという構造が分かります。つまり犠牲というのは中国の古の人たちの中に聖書を背景としてその教えや思想を伝えるために編み出したというか、編み出した感じがあるということですね。まあそれについては深く触れませんが、少なくともこの感じを見るだけでも旧約時代の神様に近づくための礼拝のために犠牲が伴っているということが、まあヒントとしてこう浮かんでくるわけです。動物をほふることは皆さん経験ないでしょう。まあ 台所で魚をさばいたり、そして肉を調理するということはあっても、実際生きた動物をほふるということは、まあ、この中には私ぐらいしかいないと思います。まあ、牧場で働いていましたから、いろんなことを経験するわけですが、まあ、あまり気持ちのいいものではありません。アメリカでは車を持って牧場にやってきて、そこで牛をほふって解体して、これはステーキ用とかですね、これはミンチ用とか、いろいろ仕分けしてくれるんですが、そういう人のことを何というかというと、ブッチャーというんですね。ブッチャー、屠殺人という名前がつくわけです。まあ、そんな話をしているとまた延々と続きますが、血生臭いことで皆さん敬遠するとしても、その屠殺された肉は食卓に乗ると皆さん食べるわけですよ。実際に見るか見ないかの違いだけで、その肉を食べる人たちは動物を犠牲にして生きているってことですよね。食物連鎖を考えると、私たち人間はいろんなものを食べて生きているわけです。そして私たちが生きるために動物は犠牲になっていると言えなくもないわけですね。まあ、それはそれとして、人間を生かすために多くの動物や家畜が犠牲になっていることが、まあ、理解できるかと思いますが、神様に礼拝を捧げる私たちは何を犠牲にして出ているんでしょうか。本来私たちは神様の前に近づけない存在です。もし近づいたらもう瞬間的に死んでしまう、それが罪を持った人間の本質ですね。だから神様に、人間が、罪を持っている人間が近づくためには犠牲が求められたわけです。当然です。で、多くの宗教では神は怒っているということが前提になるんですね。そしてその神の怒りをなだめるためには、動物を、しかもたくさんの動物を必要とする。中には人間までが生贄として捧げられたという宗教、それは当時イスラエルが住んでいたカナンにもありました。モロクという神、モレクという名前の神の姿をこう画像で示したことがありますね。そしてそれはアフリカにも中米南米にも、アステカ文明、マヤ文明といったその文明の中には、生きている人間を祭壇の上で殺して心臓を取り出して太陽に捧げるという儀式もあったわけです。そして日本にも瞳悟空というのがあって、人間を城を建てる時とかは地下に埋めて、土の中に埋めて、そこに城を建てるという文化がありました。ですから日本は文明国だと言っても、そういうところを通っているわけです。そして古来動物の犠牲が捧げられてきました。人間の犠牲もありました。で、イスラエルでは天と地を作られた至高の存在である神様に罪ある人間が近づき、親しく交わるために動物を捧げることが求められたわけです。それが律法という神の教えの中にはっきりと記されたわけです。神様が要求されたわけです。そしてそれは神様に近づくための恵みの手段だったんです。他の宗教の中ではそういう概念はなかったわけです。ただ神様の怒りをなだめる、そして信じられないような恐ろしい方法が使われたわけですね。それは置いといて、イスラエルにおいて神様の前に捧げられたその動物の生贄、その儀式っていうのは影であって、実物はないとこの実書の一節に記されています。影であって実物ではなかったけれども、一時的な許しと清めは与えられたんですね。でもそこから離れると日常の生活の中でまた罪を犯してしまう。自分の心は清くないということが自覚された人たちにとっては、やはりそのたくさんの動物、貴重な動物を 高価なものを捧げたとしても、それは一時的なものでしかないということが徐々に分かっていったんです。そしてそれを繰り返すことに疲れた人たちもいたでしょう。だんだんその礼拝には心が伴わない、形だけ表面的に礼拝を捧げているけれども、心の中には神様に対する感謝やそして、献身という部分もなくなっていったわけです。これが、心の伴わない、礼拝の落とし穴といいましょう。私たちも気をつけないと礼拝がマンネリになり、儀式的に形式的に上辺だけのものになってしまう可能性というものは絶えず持っているわけです。そのことを旧約聖書から教えられますが、そういう一時的な許しと清めを与え、実物ではなかったけれども実物であるキリストを、この旧約聖書時代の出来事というものは指し示していたという点では非常に意味があったわけです。旧約聖書はやがて来られる救い主、まことの罪を取り除く救い主を指し示す予言の書であるわけですね。だから旧約聖書大事だというテーマはここにあるわけです。いきなりキリストが来たわけではなくて、何千年にもわたって神様が私たちの罪を許し清めて親しく交わるために必要な手段として、恵みの手段として備えてくださったわけです。そしてそれを引き受けたのがイスラエル民族、ユダヤ人なんですね。で、毎年繰り返されることの中で、結局動物の犠牲を捧げる礼拝は形骸化し、そして神様を満足させることはできなかった。もう持ってこなくていいと神様はイスラエルに語られた箇所が何度か出てきます。心が伴っていないで、いくら動物を捧げたところでそれが私をなだめることはできない、喜ばせることはできない、もう持ってくるなと、もう私は疲れたと神様おっしゃっているわけです。ですから実物が待たれたということですね。そして救い主を待ち望む人々の植え替わき、待望という信仰が徐々に芽生えていたわけです。この生贄が毎年繰り返されたと書いてありますが、イスラエルの暦は私たちの西暦とは違って第7月が西暦にあたる9月が新年にあたって、第7の月の1月あ第7の月の1月ったら何か混乱するかもしれませんが、第7月が新年なんですね。そしてその新年の10日に大食材日っていうのがあって、大祭司が年に一度時々画像でお見せする幕屋の中の聖所、至聖所という2つに分けられた、その至聖所、そこには大祭司しか入れないわけです。そこに大祭司が動物の血を携えて入っていって、そこにある契約の箱の上で贖いの技をする。それが1月の10日ヨムキプールという日なんですね。大食材日と呼ばれますが、今はそういう動物を生贄の生贄を捧げることはないんですが、今もユダヤ人たちは1月10日喧嘩していた相手のところに行って謝るんです。そして自分に危害を加えた相手が謝ってきたら許すんです。それを徹底して今もやっているんですよ。そういう民族なんです。悔い改めということが社会の中に、文化の中にしっかりと定着して、できるだけその1月10日にそれまでに和解すべき人とは徹底的に和解する。だから1月10日過ぎると職場の雰囲気が変わるわけです。社会全体の雰囲気が変わるわけです。恨みつらみが私たちクリスチャンがイエス・キリストを信じて経験する罪の完全な許しと清めとまではいかないかもしれませんが、そこに近い和解というものが成立し、そして新たなスタートを切る、これが新年だということなんですね。だから断食する人もいるわけです。 私たちクリスチャンも学ぶべきところがあるヨムキプールの姿ですが、さて1番目は来るべきものの影と実物というところで見てきましたが、第2は待ち望まれたこの実物、それはキリストの受肉、人間となられることを受肉と言いますね。肉を受ける、神が霊が私たちと同じ姿になるために人となられた、これを受肉と言いますが、その受肉とさらにキリストの献身という姿が描かれています。父なる神様はアダムが罪を犯したすぐその後に女の子孫がアダムたちを誘惑して罪を犯させた、そのサタンの脳天を打ち砕くと予言されました。創世記3章15節、有名な、福音の、原初福音といいますが、そこを皮切りとして旧約時代の預言者たちは、イザヤは7章14節で、見よ、一人の処女が身ごもっている、その名をインマヌエルと呼ぶ、その名はインマヌエルと呼ばれる、神が私たちと共におられる。この御言葉は今日のメッセージの最後に出てくる証の中にも登場します。そして一人の緑子が、やはりイザヤ書9章6節で、私たちのために生まれる一人の男の子が生まれると記されて、その救い主はいつ来られるんだろうということがイスラエル民族にとって関心の的、そして待ち望む人々が現れて、それが広まっていったわけです。そういう中で誕生された御子がイエスという名前を付けられて、ベツレヘムで生まれたその一人の男の子が30歳になられた時に立ち上がって、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、そこから歴史が新しく動いたわけですね。そしてキリストは自ら進んで人となられた、神の言葉が人となられたということをヨハネは1章14節で記しています。目に見えない神の霊、神の言葉が私と同じ肉をまとって人となられた。そしてバプテスマのヨハネはその30歳の時に立ち上がられたイエス・キリストを見て、イエス様を見て、見よ、群衆がそばにいたんですが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊とイエス様を指さしたんです。私たちがそんなふうに指さされたら、なんだこの人はと驚くわけですが、まさにイエス様は人々が、全人類が待ち望んでいた、全人類の一人一人の罪を取り除く神の子羊としてこの世界に来られたということですね。創世記の3章15節からどのくらいの時間が経っていたのか、2000年3000年という、そういう時間をかけて神様はついに、それまで、そうかなと思わせる人たちも出てきたようなんですが、そしてバプテスマのヨハネは人々からそう思われたんですが、私はそんなものではないとはっきり否定しました。そしてあの方こそ神の子羊だと指し示したわけです。実物はまさにキリストであったということですね。そしてイエス様は聖書に書かれているその父なる神様の御心を行うために自ら進んで献身をされたわけです。このヘブル書10章に目を向けていただきますと、そこが、そのことが5節から詩編の40編の御言葉を引用する形で記されています。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。 全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。巻物の書というのは聖書のことを指しますね。神をあなたの御心を行うために、まあ、このように記されています。でこれは詩編の40編からの引用だと申しましたが、じゃあ人となられてそれで完結ではなくて、人となられてキリストはどうされたかということが、このヘブル書の5章の7節9節に記されています。そこは皆さんヘブル書開かれていると思いますので開いてみましょうか。ヘブル人の手紙の5章の7節から9節まで、お読みします。ヘブル人への手紙5章7節、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに王家になったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となりと書かれています。私と同じ人間となられただけではなくて、徹底して神様に従われたその神様の御心は、私たちを罪から救うための神の子羊となられたイエス・キリストが人間の苦しみを理解し体験し、罪というものはどれだけ人を苦しめるものなのか、社会を破壊するものなのか、人類を永遠の滅亡に陥れるものなのかということを、神の御子がご自身でその罪の影響、悲惨さを、罪を犯されませんでしたが、その罪によってもたらされた人間の悲惨を経験するためだったわけです。それをキリストは進んで受けられたんです。あえて苦しみを受けようとする人はごく少数になると思いますが、それは自分のためによくしてくれた人のためとか、みんなから尊敬されている人のためだとかいう理由は条件としてつくかもしれませんが、神に反逆し神に呪いを吐き、そして自分自身も破壊してしまうような心と生き方をしている人のために、御子は自ら進んで献身をされたということを教えているわけです。そしてその従順の生涯の最後に十字架にかかられて罪のための犠牲となられました。その十字架はまさに祭壇だったんですね。神の怒りの火が燃え盛る祭壇、そこに神の子羊が自ら生贄となって捧げられ、徹底して焼かれたわけです。そのことを私たちは繰り返し十字架について学ぶ中で教わっていることですが、それほどの神様の犠牲のゆえに信じる者は、その十字架と、そしてそれを完全に罪が解決されたことを証明する、その罪の結果もたらされた死を打ち破って、そのキリストが墓から死人の中からよみがえられたことによって、信じる者は完全な罪の許しと清めをいただくことができる根拠であり土台となっているわけです。私たちは作り話ではなくて、何かうまくできた話によってではなくて、歴史の中で成し遂げられた神様の事実という根拠を持っているわけです。これをしっかりと持っていることが、誰から そんなの嘘っぱちだ、いい加減だと言われても、聖書にはこう書いてあると私たちは反論し、主張し、私は罪が許された人間です。まだ不完全ですけれども、神様たちを完全に許し受け入れてくださっていますと笑顔を持って語れたら最高ですね。そしたら相手はギャフンと言うかもしれませんが、また逆に反発を深めるかもしれませんが、私たちは正しい根拠を持っているということです。聖書がその土台であります。そして、ヘブル人の手紙もこの10章の実節で、私たちは完全に聖なるものとされていると主張していますね。ただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされています。これをクリスチャンは信じているならば、私のようなものなんかというフレーズは、言葉はもういらなくなっているんです。もちろん罪人の頭という言葉をパウロは使っていますが、それは自分を卑下している言葉ではないんです。そんな罪人の頭をキリストは許し受け入れて、そして栄光の生涯に招き入れてくださったということなんですね。だから私たちが自分自身を卑しいもの、価値のないものと見る必要はない、見てはいけない。神様はそういう私たちをあがなってくださったんです。神の御子の中に位置づけてくださったわけです。父なる神様は私たちをキリストを通してしか見ることがないわけです。私たちが自分をどう見るかということはもちろん自由ですけれども、神様がそれほど私たちを愛して私たちを救うために犠牲を払ってくださった、その大きさ、その真実をしっかりと私たちは受け止めていきたいものです。そこから感謝が生まれ、賛美が生まれ、そして私たちの今度は神様への献身、隣人への献身が生まれるわけです。親は子供のために献身します。だから育つわけですね。そして子供は親が年老いてから親のために献身します。今介護されている方々はまさに献身の最中にあるかと思います。子供、子育てをしている親たちも献身の最中にあります。で、私たちは誰かのために献身をする、神を愛することと隣人を愛することの中で、私たちは献身ということをキリストから学ぶ必要があるわけです。私たちは自己中心な性質をまだ持っていますから、促されたり、そして示されたり励まされたりする必要があるわけです。そして模範となる人々を私たちは注目する必要があるわけです。でないと自分だけだと、自分の世界だけだと、現状維持ということはだんだんレベルが低下していくということですね。皆さんもここまでいろんな方々のために時間を使い、能力を使って献身されてこられたと思います。まだこの上ということではなくて、私たちの献身はこのキリストの献身をどう受け止めるかによって生まれてくるものです。自分の頑張りで続くものではないんです。高い理想を掲げてそこを向かって努力していくという生き方は評価されると思いますが、人間の頑張り、人間が作った理想に到達しようとする努力は所詮自己満足と、そしてどこかで破綻してしまう可能性も大きいわけです。世の中の成功者の人々の生き方を見ると、非常な努力をして、そして人々に仕えてという、本当に学ぶべき点、尊敬すべき点がたくさんあるわけですが、私たちの献身はキリストの姿が私たちの心にこの刻まれていくときに、私の中から聖霊なる神様が引き出してくださる、そして励まして 押し出してくださる、そういう献身を目指しているわけです。そのようにしてキリストの献身に感動した人々が献身の道を歩み出し、今日その働きを通してたくさんの人々がイエス様を信じ、また社会が変革されてきました。そしてそれは今も継続されています。一人だけ、たくさんの方を紹介できるわけですが、身近な直近の話題となっている方は、クリスチャンの方は中村哲さんと言えるかと思います。12月4日にアフガニスタンで銃撃されて亡くなられました。彼は前にもお話ししましたように、洗南学院、その近くにある霞ヶ丘教会で中学生の時に洗礼を受けたクリスチャンであり、内村勘蔵から多くの影響を受け、そして言葉ではなくて行動で示すその愛を実践した人ですね。精神科医でもあり、そして土木技術を持ってアフガニスタンで灌漑事業をしました。60万人育ちが水のない砂漠のような荒れ地のところに引かれた水によって、そこが緑生い茂る畑や林となって、60万人の人たちがそこで支えられているという奇跡を生み出した方ですね。そして中村哲兄弟は何冊かの本も書かれているわけですが、その中の一冊に「天ともにあり」という題の本が出ています。この「天ともにあり」というのが、先ほどお話ししたようにエンマヌエル、神が我らと共にいるということをベースとしているんですね。人々からなんだかんだ言われようとも、これが神の御心だったら必ずそれを成し遂げられる、そういう信仰が、ただ口でああだこうだというよりも、まず行動で示したことによって、アフガニスタンの人たちの心を捉えて、もうその葬儀にはアフガニスタンの駐日大使とか、アフガニスタンでも日本でも葬儀が行われましたが、日本人よりもアフガニスタンの人たちが涙を流して、そして別れを告げたというニュースが出ていますが、最後にその弔辞を読んだ息子さんのケンさんは、当初の予定になかった言葉で決意を示したと書かれています。父は、俺は行動しか信じないと言っていました。父から学んだことは行動で示したいと思います。献身という言葉は、言葉で終わらせてはいけない大事な言葉ですね。今の時代は自分のために自分のためという価値観と、そういう生き方が吹聴されて多くの影響を与えていますが、大きな影響を与えていますが、イエス様の姿を通して私たちは使えるしもべの姿、そして献身の生涯は、人間の目にはこんなことやってられるかという不満や文句が出てきそうなところを何度も通る可能性は大きいのですが、それをやっているときに神が私と共におられるということを経験する栄光の道だということです。犠牲を払うことに伴う喜び、栄光というものは、クリスチャンでなくても多くの人々が経験していることなんです。だから続くわけです。そして私たちはキリストを模範とし、またそのようなキリストを模範として歩んでいる先人たち、今も歩んでいるクリスチャンのその姿を見て、自分には何ができるだろうかということを問いかけていく必要があるかと思います。今までもある程度のことはやってきた、でも今私にできる献身は何だろうかということを祈りながら、神様と対話しながら、 歩んでいくときに私たちの目が開かれるでしょう。そして自分が持っているもの、これでいいか、いいかどうか、自分の持っている賜物や時間も仕分けていくことができると思います。そして誰かのことが浮かんできたら、その人のところに行くもよし、あるいはアフリカで、あるいは南米で貧しい人たちが、アジアで貧しい人たちがたくさんいる。国際飢餓対策機構の働きを通して私たちはニュースを毎月見ているわけです。私たちを助けてくださいという叫びがその機関紙を通して私たちに届いているわけです。それを読んで、その叫びを聞いて、自分に何ができるか、本当にあれもこれもできないというふうにさじを投げるんではなくて、何か一つを決めたらいいわけです。それを継続したら、神様がそれを祝福して用いてくださるわけですね。私も示されていることがいくつかあるんですが、なかなかこう踏み出せないでいる部分もあります。でもこのキリストの献身を通して、私は今年何ができるか、そしてこのことをやってみようと決断の時を神様が与えてくださることを信じています。お一人お一人に神様が今日語られたことを受け止めて、イエス様の足跡に習うものとして、今自分にできることは何か、神様がしてほしいと願っておられることは何か、それは神様の天のお父様のお手伝いだと前にもお話ししましたが、私たちがやることは神様の邪魔をすることぐらいなのかもしれませんが、それを神様は喜んでくださるということも学びました。失敗してもいいんです。途中でまあやめざるを得ないということも起こるでしょう。それでもいいんです。でもイエス様の献身によって救われた、永遠の命を与えられた私たちは、何をもって主にお仕えするのかということは人生のテーマであります。そのことを今週も祈り、そして示されたことを実践していきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、人生はあっという間に過ぎますが、その中で成し得ることもわずかですが、神様の目に留まり、神様の心を感動させることができるとするならば、それは人生最高の喜びだと教わりました。主よ、私は何をもって神様を愛し、また隣人を愛して仕えていくことができるでしょうか。教えてください。そしてそれを実行する勇気と決断力を与えてください。亡くなら鉄兄弟のように行動で示すことができるように、あなたの御霊の知恵と導きをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。